人生には苦しみがつきものです。生きている限り避けて通ることのできない根源的な苦しみを仏教では四苦八苦と呼びます。今日はこの挟んであるこのメモをご覧になりながらお聞きください。生老病死、人は生まれ、人は老い、人は病み、人は死ぬ。これが基本的な4つの苦しみ、四苦というものです。その他にさらに4つ、愛別離苦、愛する人と別れる苦しみ、恩憎へ苦、恨み、憎む人と会わなければならない苦しみ、愚不得苦、求めるもの、欲しいものが得られない、手に入らない苦しみ、五蕴情苦、五体の体や心の欲望が叶えられない苦しみ、これらを合わせて8つ。今日はせっかくこの静岡草深教会の礼拝に初めてお伺いできて本当に嬉しく思っておりますのに、いきなり仏教入門のようなお話を始めてしまって驚かせて申し訳ありません。でも自分の人生、心の中を覗いてみても、また目を外に転じて世界の動きを見ても、本当にですね、思い当たることばっかりなんですね。古今東西、四苦八苦は私たちの人生そのものであって、実に人生は苦しいのが当たり前、思い通りにならないのが当たり前です。こう肉体を持ってこの世に生まれ出てくること、それはすなわち苦しみの始まりであると言っても過言ではありません。はじめに一曲、チェロとピアノで演奏いたします。ユダヤ民謡の黄金のエルサレムという曲です。この歌は1960年代中東戦争のただ中で生まれて、イスラエルの人々のエルサレム奪還への思いを大いに鼓舞した歌で、現代の哀歌とも言われています。シンドラーのリストという映画の中でも使われたユダヤ民族を代表する愛唱歌です。私は40年近くこの曲をおそらく一番回数多く演奏していて、 CD にも3回ほど録音しておりますけれど、もちろん政治的な意図は毛頭ありません。むしろこの歌に込められているふるさとを愛する熱い思いは、決して一民族のものだけではないと思っております。そしてまた、愛別離苦、恩憎へ苦、愚不得苦という、まさに愛するものを奪われた苦しみ、憎しみの連鎖を断ち切れない苦しみ、住み慣れた我が家に帰れない苦しみ、そのような苦しみはユダヤ人にとってもパレスチナの人々にとっても、どこの国の人々にとっても同じなはずなのに、なぜという思いでいます。戦争や災害によってふるさとを追われて、帰りたくても帰れない、 安心して眠ることのできない人々のなんと多い世界でしょうか。また私たちの国では度重なる大きな災害を一生懸命克服しながら一見平和に見えますけれど、先行き不透明なストレス社会の中で一体自分はどこへ行けばいいのか、どこへ帰ったらいいのかを見失ってさまよう人々の苦しみの、これもまたなんと深いことかを思わされます。この黄金のエルサレムという歌はサビリフレインの部分でエルサレムエルサレムと絞り出すように連呼しています。帰りたい帰りたい、本当に帰るべき場所へ、そして本当に取り戻すべきありのままの自分自身に戻りたい、そんな人間の魂の奥底からの叫び声が聞こえてくるような歌です。黄金のエルサレム、お聴きください。ご存知のようにエルサレムという場所はユダヤ教、イスラム教、キリスト教がそれぞれ自分たちの聖地だと主張しています。そして古来アジア、アフリカ、ヨーロッパをつなぐ交通の要所であったこと、近年に至っても土地の争奪が繰り返されていて、60年前にこの歌ができた中東戦争の時だけではなくて、今もまさにガザでテロや殺戮の応酬を止められない状況に陥っています。そもそも旧約聖書の歴史はエジプトで奴隷として苦しんでいたイスラエルの民が指導者モーセに率いられてエジプトから逃げ出して40年にも及ぶ荒れ野での放浪の末、ついに神様の約束してくださった土地カナンにたどり着いて、その土地を取得するということが大切な中心テーマの一つとなっています。土地を得ることイコール神様の約束の成就、すなわち神様が本当に私たちを愛してくださっていることの証拠のようなものですから、彼らにとって土地を得ることは自分が神から認められ愛されているのかいないのか、もう自分自身の存在を根底から支えるほどの重い意味を持っているのだと思います。でも今日ご一緒に深く心に留めたい点は、土地とは別のところにあります。それはモーセという人の生涯、とりわけモーセが年をとって死を迎える、その場面から聖書をよりどころとしてきた人々が一体何に最大の価値を見出し、何を人生の最も大切なことと捉えてきたのかという点です。モーセという人はエジプトで奴隷として苦しんでいた同胞のイスラエル人たちをまとめてエジプトから脱出させなさいという、もうとんでもなく困難な使命を神様から与えられてしまいました。もう本当に荷が重すぎる話で、おかげでモーセはまさに 四苦八苦の人生を送る羽目になります。そして苦労の末にようやく目的の地カナンの地を目前にしたところで、あと一歩力及ばず、そこで手前でですね、力尽きて死んでしまうのです。モーセは死ぬ少し前に高い山、ネボ山というところにあるピスガの頂に、もう頂上に登って、その眼下に広がる神様が約束してくださった土地、その国境のヨルダン川を渡ると、その向こう側にはるか西の海、地中海まで至るカナンの土地を見渡すことができました。しかし申命記の34章の4節こうあります。主は彼に言われた。これがアブラハム、イサク、ヤコブに対し、私があなたの子孫に与えると誓った土地である。私はあなたの目に見せるが、あなたはそこに渡っていくことはできない。主のしもべモーセは主の言葉の通りモアブの地で死んだとあります。見ることはできたけれど、実際そこへ渡っていくことはできない。40年間生涯をかけて苦労するだけ苦労して、ゴールを目前にして届かなかった。骨折り損のくたびれ儲けのような人生です。なんと残念なことでしょう。しかし主の言葉の通りモアブの地で死んだ、このモーセの死に様が聖書を拠り所とする民の最高の模範として人々の心の支えとなってきたのです。史上最大の預言者と言われるモーセでさえ、失敗だらけの人生で志半ばで死んじゃったじゃないかという消極的な意味での慰めにもなったかもしれません。この申命記という書物がまとめられたのは、実際モーセが生きたよりずっと後の時代、イスラエルの国が強大な古代バビロニア帝国に滅ぼされて、彼らが国家を失い、人権を剥奪され、ふるさとを追われて遠く敵のバビロンの地に捕虜として連行されていた時代ですから、もう希望のかけらもない惨めの極みなんだけれども、苦しいのは私たちだけではない。あのスーパーヒーローのモーセでさえゴールの土地に入れずに死んだではないかということが、ある種の慰めに思えたとしても不思議ではありません。しかしそれ以上に彼らにとっての一番の慰めは何だったか、それは主の言葉の通りに死ぬということでした。主が用意してくださった時と場所において、主のものとして主の言葉の通りに死ぬ。ただそのことに人生の最も深い慰めと幸いがあるんだということを、聖書の民は代々積極的に受け取って、この信仰を旧約聖書の時代から新約聖書の時代にまで脈々と受け継いできたのです。 その最たる例として次の曲を演奏します。ヘンデル作曲のああ感謝せん Dank thy dear Herr という歌です。これは1739年に作られたオラトリオ、音楽劇のようなものですね。エジプトのイスラエル人というオラトリオの中でモーセが歌う独唱曲です。ああ感謝せん感謝せん我が神今日まで我を導きませり。主なる神がエジプトの地から海を越えて私たちをイスラエルの土地まで導いてきてくださいました。主よ感謝します、ありがとうと繰り返し感謝を歌っている歌です。チェックしてお聞きいただきたい点は、この曲はチェロの長く伸ばす音で始まって、その長い音というのが曲の中に何回か繰り返し出てまいりますが、その音にはもともとドイツ語でありがとうという意味のダンクという歌詞がついています。ですから長く伸ばす音が出てまいりましたら、そこはダンクありがとうと歌っていると思いながらお聞きください。追いかけてくるエジプト兵から命からがら逃げ出してアレナをさまよい、敵に遭遇し、また同胞からも散々文句を言われ、四苦八苦の旅路であった。でも振り返ってみると、どんな時にも主が共にいて今日まで導いてきてくださった。ただこの一点によってモーセの心には言葉には表し尽くせない感謝と喜びが湧き上がってきて、もう嬉しすぎるともうなんていうんですか、黙ってられなくなって、喜びがこう胸にしまいきれなくて歌になって溢れ出てくるような、そんなもう曲です。お聞きいただければお分かりの通り、この歌はただありがとうありがとうありがとうと単純に繰り返している歌ですけれど、本当にもう歌わずにはいられないほどの喜び、生きる時も死ぬ時も主が共にいてくださることのありがたさ、その喜びの単純さ深さに私も心から共感し、感謝を込めて演奏させていただきます。ああ感謝せんお聞きください。ヘンデルの時代から遡ること170年、宗教改革の時代、1563年に出版されたハイデルベルク信仰問答という問答集の冒頭に、あまりにも有名な唯一の慰めについての Q&A が記されています。129問もある、うちの一番最初の質問です。問い1、生きている時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですか？生きている時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですか？答え、私が身も魂も生きている時も死ぬ時も私のものではなく、私の真実なる救い主イエス・キリストのものであることであります。主はその尊き血潮をもって私の一切の罪のために完全に支払ってくださり、私を悪魔のすべての力から救い出し、また今も守ってくださいます。こう続きます。生きている時も死ぬ時も私が私のものではなく、真実なる救い主イエス・キリストのものであること、 これが私たち人間に与えられている唯一無二の慰めであるとキリスト教会は宣言いたします。人は生まれ、人は老い、人は病み、人は死ぬ。苦しいのが当たり前の人生です。しかしその苦しみはたった一人で孤独に引き受けなければならないものではありません。作り主であり贖い主、救い主である神が責任を持って引き受けてくださっているものなのです。私たちは主のものとして生き、主のものとして死ぬことができる。どんな時代にも変わることのない、ただ一つの慰めがここにあることをともに受け止めたいと思います。最後に、あなたに、 It was for you、 直訳すると、それはあなたのためだったという現代の賛美歌を演奏して終わります。こんな歌詞がついています。あなたの心の叫びを聞かれる主イエスは、愛の手を広げていつも待っておられる。明日でなく今、主イエスの愛の御手に安らごう。十字架で死なれた主は命をあなたに与えられたのです。主は命をあなたにと歌っています。生きる時も死ぬ時も変わることのない主の愛とともに、お一人お一人のかけがえのない人生が守られますように、心からの祈りを込めて演奏いたします。一言お祈りをしてから演奏します。祈ります。父なる神様、私たちの歩みを喜びの時も苦しみの時も絶えず導いてくださり、ありがとうございます。静岡草深教会が地域の皆様にとって、あなたの無限の愛とただ一つの慰めに出会う場所として、これからもどうか尊く用いられますように、心からお祈りいたします。生きる時も死ぬ時もあなたの変わらぬ愛の中で、御手のうちに安らぐ平安を多くの皆様と共有することができますように、命を与えてくださった主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではあなたにを演奏いたします。私から拝見しても、皆様がですね、お顔を拝見してもどんな悩みや苦しみを持っておられるかということは見ることができません。でも全てをご存知で、命をかけて愛を与えてくださった神様が、皆様お一人お一人の思いを必ずお聞きくださいます。どうぞ音楽を聴きながら、皆様の心の中にある思いを何でも神様に打ち明ける祈りの時にしてください。それではあなたにを演奏します。